石川博隆と
武田英子がお届けしている石川トークランニング、この時間は武田英子の気になるです。
はい、今週は何でしょうか。
今週はですね、大阪に住んでいる方はかなり気になっているんじゃないかなと思う話題です。
はい、
大阪市選挙管理委員会は21日任期満了に伴う市長選を11月13日告示、27日投開票で行うと決めました。
そうですね、
大阪府の橋本徹知事は市長選に合わせて辞職し、同時に知事選を行うと明言しております。ダブル選となれば40年ぶりのことになるみたいなんです ね, ですね。なので今回はダブル選挙になったらという過程なんですけれども、はいはいはい、メリットとデメリットについて教えていただきたいんですが。
なるほど、まあ、あのダブル選にすることで、まあ、大阪府の首長、大阪府知事とそれから大阪市の首長である大阪市長、これを、まあ、府民そして市民が、まあ、同時に選ぶということになると思うんですよね、
はい、
だからこれまでよく言われてましたその大阪府と大阪市の対立構造みたいなことがずっと言われていた中で、まあ、一つの民意を同じタイミングで示すことができるということが、まあ、一つやっぱりメリットとしてはあるのかなと。あとは一緒に選挙することでコストはやっぱり下がる、どうしても下がると思うんですよね、
はい、
そこはやっぱり無駄なその予算を使わないという意味でもメリットはあるのかなというふうに思います。まあ、デメリットパッと、まあ、思いつくことでそんなにまあデメリットとなるっていうことは私自身はあまり思わないんですけれども、まあ、その時に選んだまあ府民そして市民のまあ選択というものが2年後になってあるいは4年後になった時に果たして正しかったかどうかっていう検証っていうものは必要になってくることがあるかもしれませんね、
はい、
例えばこれは別にダブル選ではなかったですけれども2年前に行われた衆議院選挙、あの時はまあ政権交代ということで、まあ民主党の候補であればとにかくまあかなりの方が当選されてもう全く名前も聞いてなくても民主党候補だったら、当選したということで、はい、まあ、政権交代が行われましたけど、今街中で話を聞くとあの時投票して本当に失敗したと、もうあんな時にこう民主党に入れるんじゃなかったというふうに思われている方、言われている方本当に街中でお聞きしますから、
はい、
やっぱりこう選挙っていうのは特に、首長に4年間働いてもらうということを、まあ、付託するわけなので、そこはやっぱり慎重に見極めて投票に臨んでほしいなというふうに思いますよね。
確かにその時の勢いといいますか、まあ、その世間がこう押す波といいますかね、そういうのにこう乗ってしまうっていうのはあるかもしれないですよね、はい、
やっぱりこうこれからの大阪そしてまあ府と市の関係をどういうふうにしていくべきかということを、まあ、これからどういう方がまあ候補になるかも今の段階では分からないですけれども、その候補の方々が発信する内容というのも、まあ、じっくりある意味冷静にきちんと判断していく必要はあると思いますね。
例えばですね、橋本知事がこう言っている大阪都構想というのもこの選挙にはかなり深く関わってくると思うんですけれども、
まあ、橋本知事あるいはまあそれを支持する維新の会の勢力というのはそれを訴えてくると思いますが、まあ、大阪府のあり方、大阪市のあり方、必ずしもその都構想だけで全てが片付く話ではありませんし、また大阪都構想ってそもそもどうやっていくのかという道筋が今の時点で明確にあるわけじゃないんですよね、これも地方選4月に行われた統一地方選の時からそうで、具体的なこう説明というものがないまま、まあ、ずっとずるずるずるずる来ているというところはもうそろそろしっかりと説明してほしいなということは私個人的に思ってますね。
はい、私たちも分かってから投票に行きたいなと思うんですが、こちら富田林のチョコさんからいただきました。石川さん、武田さん、おはようございます。
おはようございます。ありがとうございます。
こんな質問でいいのか分かりませんが教えてください、
はい、
政治家の方ってたくさんいらっしゃるのですが、自分が投票できる人って限られていますよね。その中に自分と同じ考えの方がいらっしゃらなかった場合、
はい、
どうすればいいですか。以前府議会議員の方がゲストに来られた時の話をインターネットで聞き疑問に思いました。
なるほど。
以前府議会議員の八重樫さんが来てくださいましたけれども、はいはい、その時は議員定数のことについてお話ししてくださいましたよね。
そうですね。あの時、まあ、大阪府議会の、まあ、議員定数が削減されまして、まあ、もちろん私ども公明党としても議員定数は削減すべきだというふうに主張しているんですが、今回の議員定数の削減の仕方が選挙区割をそのままにしたまま議員定数を削減しましたので、1人区 がものすごくたくさん増えてしまう。でそうするとその1人区の議席に、まあ、立候補する方、何人立候補されるか分かりませんけれども、地域の方々はその1人を選ばなければいけない。でやっぱり地域にはいろんな考え方を持っている方もいらっしゃいますし、あるいはその女性の視点で政策をやってほしい方、あるいは社会福祉の視点でしっかりと政治をやってほしいというふうに思う方、あるいは経済の活性化のために頑張ってほしいという人を応援したいという方いらっしゃると思いますけれども、やっぱり一人しか選べないとなると、例えば2人の候補が争って 51% と 49% の差で 51% の方が勝ったとすると、 49% の市民の意見というものが、まあ、市議票になってしまうんですよね。だからやっぱりこう選挙区の区割りを見直さずに単に定数だけを削減するというのは、1人区をものすごく増やしてしまって、そしてその実際の民意、多様な民意というのを吸い上げられなくなってしまう、そういう危険性は本当にあると思うので、
はい、
この富田林氏の、まあ、チョコさんがおっしゃられる危惧というのは本当にわかる気がするんです。
はい、
特に、まあ、富田林氏、まあ、チョコさんが、まあ、どういう方に対してこう自分のと同じ考えの方がいらっしゃらないというふうにおっしゃっているかというのは分かりませんけど、まあ、残念ながらここは申し訳ない話、私も公明党富田林の地域で、まあ、大阪府議会議員の候補として公明党の候補ずっと立てていないので、公明党の支持をいただいている方からすると、同じ考えの方がなかなかいらっしゃらないとか、あるいは誰を支持したらいいか分からないという思いでおっしゃっているのかなというふうに思いますが、
はい、
まあ、そうは言ってもやっぱり清き一票ですし、大切な大切な、まあ、有権者としての投票行動ですから、その候補者の訴えていることをしっくり聞いていただいて、自分がこれだと思う方にやっぱり棄権するよりのではなくてですね、やっぱり自分の権利というのをやっぱりきちんと行使していただきたいなというふうに思いますね。
はい、秋には選挙がありますからね、私たちもしっかりちょっと勉強していかなきゃいけないなというふうに思います。
そうですね。
はい。